説教、神様の豊かな恵み、並川光男教師。
今朝は宍戸先生に代わりまして説教のご奉仕をさせていただきます。大変暑い夏のひとときですけれども、今朝はパウロの獄中書簡エフェソの信徒への手紙の冒頭部分、一番最初のこの賛美のところから御言葉を聞いてまいりたいと思います。お読みいただいたこの箇所、私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますようにと、賛美の歌声から始まります。そしてお読みいただいた一番最後まで見てまいりますと、最後の14節のところには、神の栄光をたたえますというふうに結ばれております。今日私たちは、私たち自身が初めて教会に行って信仰に入った、その初めの時を思い起こしつつ、この賛美から聖書の御言葉を聞いてまいりたいと思います。信仰に入った最初の時ですね、皆さんはどうだったでしょうか。あるいはですね、教会に来られたばかりの方たちにとっても、この御言葉が信仰生活の大きな始まりになればというふうに思っております。信仰生活の大きな始まりと言ったんですけれども、信仰生活の大きな始まりとは、この3節に、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたとあるように、信仰生活の大きな始まりというのは、私たちが神様の霊的な祝福で満たされるということであります。教会に来るときに、この賛美歌を歌うことが好きで教会に来るという方がおられます。私も賛美歌を歌うのが好きです。音楽や美術といった芸術から信仰に入る方が多くおられます。 神様の霊的な祝福というのは本当に私たちを豊かにするのです。それはどのような祝福でしょうか。続く4節でございます。天地創造の前に神は私たちを愛してくださった。天地創造ですね。神様が天地創造をなさる、その天地創造の前に神は私たちを愛してくださったと歌われております。なんと壮大なことでしょう。私たちは神様がこの世界のすべてを創造されたと信じています。ところがこの賛歌は私たちのこの宇宙全体が作られる前のことを歌うのです。この世界を神様が創造なさった、その創造の前に神様は私たちを愛して私たちを選んでくださったと歌われているのです。何ということでしょう。すべての初めに、まだ天地創造を神様がなさる前に、神様は私たちを愛してくださった。4節、天地創造の前に神は私たちを愛してキリストにおいてお選びになりました。ちょっと飛ばしておりましたけれども、天地創造の前に神は私たちを愛してキリストにおいてお選びになりました。こうございます。神様はすべての時に先立って私たちを愛して、私たち一人一人を選んでくださいました。父なる神様があなたを愛して私たちを愛して、私たち一人一人を選んでくださいました。父なる神様があなたを愛している、これが天地創造の前にある出来事です。そしてこの愛の選びは、救いの出来事は主イエス・キリストを通して与えられました。主イエス・キリストを通して、主イエス様は、あの父なる神様が深く愛しておられた御子です。深く神様が愛された御子イエス様、すべての時に先立つ神様の選び、愛する御子を私たちに与えてくださった神様の深い愛がそこにございます。五節のところです。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神様の御心、神様の御心は私たち一人一人が救われて神の子となる、神の子とされるということです。 これは神様の愛から与えられる出来事です。私たち一人一人が救われて神の子とされる、これは神様の愛から与えられる出来事です。6節には、神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためですとございます。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。神様の与えてくださった恵みを称えると言って、ここに賛美の歌声が響きます。今朝お読みしておりますこのエフェソの信徒への手紙の冒頭部分の賛美ですね。エフェソの信徒への手紙の冒頭部分の賛美は、この讃えるという賛美の歌声が、賛美の言葉が4回にわたって響き渡ります。どこかと申しますと、見ていますと、この3節と、そして今のここ6節と、それから12節と、一番終わりの14節です。3節、6節、12節、14節、この3節から最初の褒めたたえると、そして14節最後の褒めたたえる、これは初めにお話ししましたように、一つの対になって、この賛美の最初から賛美の初めから終わりまで大きな弧を描いてまいります。それはこの天地創造の時に先立つ神様の愛の選びから、そして大きな弧を描いて、天地創造のすべてが完成される、その完成の時までの壮大な大きな弧でこれが結ばれているのです。この賛美は初めから終わりまで大きな弧が描かれて、この賛美が行われております。最初の褒めたたえるは、この賛美の表題となっております。本来の賛美、私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように、私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますようにと、この全体の表題になるような、そういう賛美の歌声です。そしてそこから大きな弧を描いて、最後の賛美は賛美全体の結びとして、14節、神の栄光を称えることになるのですと、この賛美を閉じるのです。さて、使徒パウロは神様の豊かな恵みについて歌っております。神様の豊かな恵み、今朝お読みいただきました聖書の真ん中のあたり、7節です。私たちはこの御子において、その血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。私たちはこの御子において、その血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。今日の説教題はここから 神様の豊かな恵みという題をつけさせていただきました。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。ここではその血によって、その血によってというふうに歌われております。血というのは主イエス様が十字架にかけられて流した尊い恩血潮のことを言っております。主が十字架にかけられて流した恩血潮、その血によってあがなわれとあります。あがなう、あがなうという日本語は難しい言葉だと思います。教会に行くとよくあがなう、あがなうって聞くんですけれども、なかなかですね、あがなうっていう言葉は聞いたことがない言葉ではないでしょうか。もともとこのあがなうという日本語ですね、あがなう、これはですね、何か私たちが物を買うときに購買すると言いますけれども、この購買の方という字が使われておりました、おります。私の世代っていうのはこのあがなうとかですね、こういう日本語の上語ですね、昔からある言葉を言った方が優しい言葉って感じるんですけども、どうも今の私は若いつもりでいたんですけどもですね、自分の子供とかいろいろこう見てますとですね、購買するっていうですね、この慣読みの言葉の方が優しい言葉って感じるようになりつつある感じがするんですね。テレビを見ててもそういうですね、和語じゃなくて漢語を使うことが多い時代に入ってきたなって思うんですけれども、だから購買するって言ったら意外と若い人たちに分かるのかもしれないんですけれども、その購買の購っていう字ですね、これは改変の購という字ですね。で、改変が使われているというのは、この昔は貝がお金として使われていたわけです。 ですからですね、その貝ですね、お金を使って何かを買うという意味で購買するですね、あがなうというふうに使われていたわけです。で、今日この聖書に出てきている言葉は食材でございます。で、この食材の食っていう字も見ていただくと、やはり改変が書かれております。で、これもあがなうっていうふうに使う言葉です。だから購買の購も食材の食もあがなうですね。同じようにこのあがなうというんですけれども、この食材の食ですね、これはもともとですね、教会で使われるよりも前のことを考えてみますと、お金を払って罪を許してもらうというような時に使っていた、あるいはこの何か良い行いをして、その行いによって罪を償ってもらうというようなですね、こういう使い方です。これがこのあがなうという言葉です。で、ここのところ、その血によってあがなわれというのですから、その血によってあがなわれっていうことは、その主イエス様の血、主イエス様の血潮を神様が私たちの罪を許す代金として、代価として支払って、私たちの罪を許してくださったということに これはなります。その血によって贖われというのは、その血を神様が代金として支払ってくださったから私たちの罪は許された。これがその血によって贖われです。で、7節に参りまして、これは神の豊かな恵みによるものなのです。これは神の豊かな恵みによるものです。父なる神様が深い愛を注いでおられた、その最愛の最も愛する御子の主イエス様を、父なる神様はなんと、あの罪人がかけられるあの十字架にお付けになって、その血を代価として、その血を代金として支払って、私たちの罪を許してくださった。神様の恵みの豊かさというのは、父なる神様がこれほど深く私たち一人一人を愛してくださっているという豊かさです。宗教改革者のカルヴァンは、神の豊かな恵み、このところをこのように仲介しております。少し長いですけれども、お読みしたいと思いますのでお聞きください。しかし願わくば、ね、しかし願わくは、使徒がここで高揚し賛美している恵みの豊かさを、人々が深く理解して、それに強く心を動かされてほしいものである。もしそうなっていたとしたら、この世が自分の力で贖い取ったかのように考える贖罪の幻想や、これに類する一切のつまらぬ思想が行われるようなことは断じてなかったはずである。こういう思想は、あたかもキリストの血が何か外からの力添えか助けを借りなければ枯渇してその力を失うとでもいうようなものである。これはカルヴァンの新約聖書仲介10-163ページからの引用でございます。ちょっとですね、言葉が難しかったかもしれないですけれども、読ませていただきました。漢字はもっと難しい漢字が使われております。カルヴァンは、御子キリストの血という恵みの豊かさ以外にはいかなる力添えも必要ない、御子キリストの血という恵みの豊かさ以外にはいかなる力添えもないということを、このところで語っております。これがカルヴァの仲介なんですけれども、この実は7節で使われた罪というギリシャ語ですね、元の言葉は、神様との関係を考えさせられる、そういう単語が使われております。聖書の他のところでですね、罪と使われているのとちょっと違う罪という単語でございます。それはこの何を意味しておりますかというと、私たちの罪によって壊されてしまった神様との関係がキリストの血によって正され、すべてのものが神様の支配に一つにまとめられるということを意味する、そういうようなこの罪という言葉の使い方がされているのです。ここでこの神様の豊かな恵みを満たされたものに対して、神様の秘められた計画が明らかにされます。8節9節のところです。お読みしましょう。神は この恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。秘められた計画と出てくるのです。ここに語られているこの秘められた計画って、これは何を言ってるのでしょうか。これ端的に申しまして、具体的にはキリストの体なる教会です。キリストの体なる教会。十節、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのものも、キリストのもとに一つにまとめられるのです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられます。今朝はエフェソの信徒の手紙第1章から御言葉を聞いておりますけれども、さらに先に読み進みまして第2章の後半のあたりをご覧いただくと分かるんですけれども、このエフェソの信徒の手紙を読み進めてまいりますと、一つにまとめられる、一つにまとめられるという時、そこにはこのユダヤ人と異邦人が考えられております。ユダヤ人と異邦人ですね。律法を本当に大切にして守って、そして神様との関係を大切にしてきたユダヤ人と、そして異邦人でございます。ユダヤ人ではない世界中のユダヤ人以外の全ての人たちですね、異邦人で、そのユダヤ人と異邦人が一つにという、これがですね、一つになんです。あとで2章読み進んでいただいたら、そういうことがわかるかと思います。ユダヤ人も異邦人も天にあるものも地にあるものも全てのものがキリストを頭として一つとされたキリストの体なる教会。秘められた計画、隠されて神秘に閉ざされた計画というのは、この私たちの教会、キリストの体として私たちに与えられている教会、これをですね、賛美しているのでございます。最後になります。この手紙の著者は私たち一人一人に目を向けてくださり、ここにいる私たち一人一人、あなた、あなた、あなた、その私たち一人一人のことをここで語り始めます。それは私たち自身が神様の秘められた計画によって約束された相続者となったということであります。相続者、先ほど聖書、旧約聖書もお読みいただきましたけれども、そこではですね、私業という言葉が使われておりました。譲りですね、神様の譲りの地、約束の地ですね。ですからですね、その神様の約束を相続するものですね、それは相続者。私は神学以外法律学の勉強ではですね、 実は家族法の相続法が専門でございました。だから相続って言われるとですね、ゾクゾクっとするんですね。相続が出てきた、ね、11節に約束されたものの相続者とされましたあります。約束されたものの相続者、つまり相続というのは神の国の財産を受け継ぐということです。地上的には私たちはですね、親の財産を相続するとか、子に財産を相続するとかですね、そういう財産の相続使いますけれども、ですね、神の国の財産を相続する、大変なことではないでしょうか。どういうことでしょう。約束されたものの相続者とされました。神の国の財産を受け継ぐ。エフェソの信徒の手紙ですね、先ほど2章と言いましたけどもですね、もうちょっと2章の6節ですね、あなた方が救われたのは恵みによるのですと出てまいります。あなた方が救われたのは恵みによるのです。私たちは神様の恵みによって、実にこの神の国の相続者とされたのです。ここにいる一人一人が神様の国の相続者とされた。それは神様の恵みによって。で、ここに12節再びですね、最初にお話したように、それは私たちが神の栄光を称えるためですと言って、この3回目の神様への賛美が歌われるのです。それは私たちが神の栄光を称えるためです。神様の恵みによって、神様の恵みによって私たち一人一人の救いによって神の栄光が称えられます。この壮大な神様のご計画の中のですね、この天地に響き渡るこの栄光の賛美ですね、それはあなた、私が救われたことによって起こる。私たち一人一人の救いによって神の栄光が称えられます。今日はですね、この説教の後、賛美歌の511番を賛美いたしたいと思っております。で、この賛美歌の511番ですね、この賛美歌が書かれた時のエピソードをお読みしたいと思います。これはですね、その当時多分メソディストの運動の中で18世紀頃だと思いますけれども、こう福音賛美歌のようなのがですね、歌われていて、その福音賛美歌歌手みたいな人がいたんだと思うんですけど、その方ですね、サンキーっていうその方が書いておられるものをちょっと読ませていただきます。何年か前にイギリスのスコットランド地方の大きな町でキリスト教のリバイバル集会が開かれていた時のことです。一人の若い少女が自分の霊的な状態のことを不安になりました。その集会から帰ってくると、彼女は自分の教会の牧師先生のところに行って、どうしたら自分は救われるのでしょうかと尋ねました。不安になって牧師に尋ねたわけですね。アラシ先生は言いました。心配しなくても大丈夫です。ただ聖書を読んでお祈りすればいいのです。しかし 貧しくて文字の読めない少女は涙を流して泣きました。文盲ですね、文字が読めない、私が子どもの頃にもまだそういう方たちが日本にもいた時代でしたけれどもですね、18世紀この頃ではですね、まだ文字の読めない人っていっぱいいたんですね。でこの少女も文字が読めなかった。貧しくて文字の読めない少女は涙を流して泣きました。牧師先生、私は文字を読むことができないし、お祈りをすることもできません。主イエス様、私をこのままに受け入れてください。でこうしてその少女はキリストに従うものとなりました。その少女の体験を聞いた女性がこの賛美歌を書きました。この賛美歌が作られた時のエピソードでございます。皆様が教会に初めて来た時のことを思い出してください。私たちはさまざまなことをきっかけにして教会に来たと思いますけれども、神様が私たち一人一人を導いてくださって、私たちは教会に集うようになりました。私たちは教会に来て礼拝に出るようになって、礼拝で説教を聞いて主イエスキリストによって救われるということを信じて洗礼を受けました。こうして私たちは教会に集う中で共に同じように一緒に洗礼を受けた方たちとご一緒に礼拝を捧げ、キリストの体とされました。洗礼を受け教会員になるということは、キリストの体とされるということです。13節ところですね。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのですとございます。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。神様の言葉である説教を聞き、それを信じて洗礼を受けるということが語られております。この約束された聖霊で勝因を押された、約束された聖霊で勝因を押されたというのは、聖霊によるバプテスム、聖霊による洗礼を受けたということです。で、勝因ですね、こう判子勝因というのは、私たちが神の国を受け継ぐための相続者としての証書ですね。その証書に押された証印です。これが聖霊です。聖霊による洗礼を受けたということは、私たちが神の国を受け継ぐための相続者としての証書の証印が私たちに押されたということです。先ほどのエピソードを思い出してください。私たち一人一人はただキリストの救いを信じる信仰によって、ただこのままに聖霊のバプテスマを受け、神様の御国の相続人となることができます。このようにして父なる神様は愛する御子キリストの血しようという神様の深い豊かな代価を支払って私たちを救ってくださいました。14節、私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえ、 教会で聖霊に満たされて神様を賛美し礼拝をお捧げします。ご一緒にお祈りしましょう。